それでは司会者がお読みいたします。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、あなたとご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言っておきます、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。聖書箇所は以上です。以上の箇所より、あなたのための祈りと題しまして御言葉を取り継がせていただきます。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、ペンテコステ礼拝の恵みを感謝いたします。先ほどは同盟教団から使わされております国会宣教師の先生方のビデオレターを見ました。どうぞ今コロナ禍にあってさまざまな苦労を強いられております先生方お一人お一人、またそのご家族お一人お一人のお働きの上に、あなたの守りと祝福がありますように、そして使わされております教会の上に、また教会の皆さんの上に祝福がありますようにお願いいたします。また特に、数週間前にコロナウイルスに感染された、浜田先生の上に、どうぞあなたの完全なる癒しが与えられますように、そしてご家族や関係者の方々に感染されませんように、どうぞあなたが守っていてください。また引き続きブラジルでの日系人伝道の働きが前進してまいりますようにお願いいたします。また今朝も聖書の御言葉が開かれました。どうぞ聖霊様が私たち一人一人の心に働きかせてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の説教は、あなたのための祈りとさせていただきました。イエス様が、ペテロにあなたの信仰がなくならないように祈りましたと言われましたが、聖書がイエス様が誰か特定の人のために祈ったことを記すのはとても珍しいことです。今日はこの箇所から私たち一人一人もイエス様によって祈られているということを教えられたいと思います。もう一度31節からお読みいたします。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。聖書の場面はまだ聖餐式が定められた過ぎ越しの食事の席です。イエス様がこの中に私を裏切る者がいると予告したとき、弟子たちは自分たちのうちで誰が一番偉いかという議論をしていました。弟子たちはいつもそんなことばかりを気にしていましたが、ここでもまたいつもの議論が始まったのです。まあおそらく食事が始まる前から誰がどのように座るかで揉めていたのだと思います。イエス様の隣に座るのは誰か、まあ、当然ペテロは十二弟子のリーダーですから、自分がイエス様の隣に座るだろうと思っていたと思います。しかしイエス様の隣にはヨハネが二人座り、反対側の席はおそらくユダが座り、ペテロではありませんでした。そんな時、またイエス様の口から驚くようなことが語られました。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを神に願って、神がそれを 許可されたというのです。ふるいにかけるとはどういう意味でしょうか。麦を収穫したときに、ふるいというものにかけます。収穫した麦をふるいにかけて、ゆすると、麦ではないものはその網目から落ちていき、麦だけがふるいに残る。まあ、そのようなものがふるいと言いますが、まあ、そのように、ふるいにかけるように、弟子たちの信仰が揺さぶられるというんです。信仰が揺さぶられるとどうなるでしょうか。信仰の弱いものは神から離れていってしまうのです。しかもそれをサタンが願ったというのです。麦をふるいにかけるというのは本来終末のメシアがすることであるということはルカの福音書に書かれています。その時ですね、信者と未信者をイエス様がふるいにかける、イエス様を救い主として受け入れている者とイエス様を否定する者とをふるいにかけていくと書かれています。しかしサタンがふるいにかけることを願い、神がそれを許可することなどあり得るのでしょうか。以前ですね、コロナ前に信徒学習会で呼ぶ記の学びをしていましたが、神に忠実な信仰者である呼ぶが様々な試練に合わされるのですが、その背後にはサタンが呼ぶの信仰を試すように神に願い、それが許可されていたということが記されていました。それと同じように、サタンが私たちキリストの弟子をふるいにかけるということがあるのです。サタンがふるいにかけるというのか、それともサタンが神に願って神様がふるいにかけるのか、ちょっと解釈が分かれるところですが、どちらにしても私たちがふるいにかけられる、そういうことがあるんです。つまり私たちクリスチャンは神の許可のもとで信仰の試練に遭うんです。今日は礼拝時間を短縮するために主の祈りを割愛させていただきましたが、私たちは主の祈りの中で我らを試みに合わせず悪より救い出したまえといつも祈っています。私たちを罪の誘惑から守り、悪魔の攻撃からお守りください。私たちを辛い試練に合わせないでください。ましてや、あなたから離れてしまうような、信仰を捨ててしまうような苦しみやつまずきからお守りくださいと祈っています。しかし、それでも私たちの人生は試練なしには過ごせません。それが病気や事故だったり、経済的なものであったり、仕事上のことであったり、人間関係であったり、身内の不幸であったり、様々な形で私たちは試練に遭います。私は小学生の時にイエス様とお会いし、人生が変えられました。小さい頃から私はいつも死というものを考えて生きる人間でした。それが私の悩みであり、苦しみでした。そのような試練の中で私はイエス様と出会い、素直に救い主として受け入れました。小学校4年生で教会に導かれ、中学3年生で洗礼を受け、高校時代になると教会学校には行かなくなりました。礼拝も休みがちになりましたが、その時でさえもイエス様を信じていましたし、信仰を捨てることはありませんでした。高校卒業直前のですね、2月に私が18歳になった時に、教科学校に復帰しました。そして、しっかりと礼拝も出るようになりました。高校卒業してからは、教科学校の教師となり、それ以降、私は礼拝を休んだことがありません。朝礼拝を捧げられないときは必ず夕礼拝に出ていました。私の記憶の中で、18歳になって、教会に復帰し、高校卒業してから、 礼拝を欠席したのはこれまでたったの3回だけです。学生時代に試験のために2度欠席しました。まあ、そのうち1回は礼拝の代わりに、まあ、地域の青年集会などに出席しました。でもう1回はですね、一昨年、まあ、子供にアデノウイルスを移されて倒れた時がありましたが、その時もう20数年ぶりに礼拝を欠席しました。まあ、私は昔から信仰者としては本当に未熟でしたが、まあ、小さい頃から教会が大好きで、そして、まあ、礼拝出席だけは良かったと言えると思うんですね。まあ、しかしそんな教会が大好きだった私が一度だけ教会を離れるかもしれない、信仰を捨てるかもしれないという経験をしたことがあります。まあ、それは将来の進路を悩んでいた20代の時です。まあ、教会のスタッフをやらないかと声をかけていただき、まあ、その時やっていたアルバイトを辞めて私は教会のスタッフになりました。私は主に教会の事務をやることになったのですが、まあ、大好きだった教会で働けるのは本当に嬉しかったですし、初めのうちは毎日が楽しかったです。まあ、しかし当時の私の母教会というのは、それまで牧会していた主任牧師と伝道師が移動するという過渡期にありました。まあ、代わりに春から新学校を卒業したばかりの先生が教会に赴任し、まあ、そして新しく事務スタッフとなった私のたった2人で教会をやらなければなりませんでした。まあ、本来ベテランの牧師と伝道師、そして事務スタッフの3人体制でやらなければいけないほどの大変な教会だったのですが、新学校を卒業したての新米牧師と、自分のことが何もわからない新米スタッフの私2人で、教会を回さなければいけなくなり、本当に苦労しました。20年前の話ですが、当時の先生はちょうど今の私よりも年齢が若かったので、言わせていただきますけど、先生も牧師として未熟、そして私も未熟で、本当に大変な状況になってしまったんです。今では絶対にありえない話ですけど、まだ学校を卒業したばかりの補教師の先生がいきなり一人で100人教会を牧会するようになり、それを同じく教会スタッフになりたての私がサポートしなければならないっていうのは相当の無理があったんですね。先生の期待に応えられない自分の力の足りなさ、未熟さに本当に苦しみました。しかし新しく赴任してきたばかりの先生でしたから、牧師と信徒としての私たちの人間関係が築き上げられる前に、上司と部下として、牧会チームをやっていかなければならなくなったので、人間関係にも苦しむようになりました。やがて大好きだった教会に行くのが、辛くて苦しむようになっていたんです。信仰は捨てようとは思いませんでしたが、信仰を捨ててもおかしくないぐらいのどん底にまで私は落ちていきました。本当によく信仰を捨てなかったなと今でも思いますが、その度に思い起こされる御言葉が32節の、しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りましたとのイエス様の言葉です。イエス様は私たちの弱い信仰がなくならないように神様に取りなしていてくださるのです。とてもありがたいことです。しかし感謝なことなんですけど、あえて言わせてもらいますと、私たちの側としては我らを試みに合わせず悪より救い出したまえと毎回主の祈りで祈っているわけですから、イエス様もあなたが辛い試練に遭わなくて済むようにと祈りましたと言ってくださっても良いのではないでしょうか。しかしイエス様はそのように祈ってくださらなかったんですね。私たちには避けられない試練というのもあるんです。主の祈りで試練からお守りください、試みを遠ざけてくださいと祈ってますが、 私たちには避けられない試練というものがあります。それは神様の許可された試練です。試練というのは私たちにとってはとても辛いものです。できれば避けたいものです。私たちの信仰が試されるとき、自分の信仰が保てるか私たちは不安です。だからイエス様が信仰がなくならないように祈っていてくださるんです。むしろ試練のない平穏な信仰生活こそ私たちは信仰を保つのが難しいのです。神様が試さない人間、サタンが攻撃しない人間というのはどんな人でしょうか。神様が試練を与えない人はサタンも攻撃する必要がないと思っている人です。言っている意味がわかるでしょうか。しかし神様から試練が与えられる人はイエス様によって取りなされている人なんです。23節24節を読みいたします。シモンはイエスに言った。主よ、あなたとご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言っておきます。今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。先ほどの私の証の続きですが、私は教会スタッフ時代に信仰を捨ててもおかしくないほどのどん底にまで行きましたが、気がつくと神様に必死にしがみついている自分がいました。信仰を捨てるどころか、必死に神様にしがみついている自分に気がつき、試練の中に神様の確かな御臨在を感じ、それとともに、こんな弱い自分でも用いてくださるなら、人生をお捧げしますという思いが与えられ、献身に進みました。私たちは試練の時、必死に神様にしがみつこうとします。しかし、イエス様の取りなしなしに、そのしがみつこうとする手も、イエス様の取りなしがなければ、そのしがみつこうとする手も、虚しく離れていってしまうのです。私たちの神様への信仰というのは、動物の親子に例えられます。動物の親子には2種類の関係があります。一つは子供が親にしがみつくというものです。猿の赤ちゃんは生まれてすぐに母親の胸にしがみつくそうです。子供の猿が母親にしがみついたまま移動しているのを見たことがあると思います。子供がですね、母親の首にぶら下がって、母親がそのままこう子供を連れて移動していく。しかし、母親が移動している最中に、子猿が力尽きて落ちてしまうことがあります。あるいは手を滑らせて落ちてしまうことがあります。もう一つは、親が子供を加えるというものです。親猫が子猫を加えて移動しているのを見たことがあると思います。ライオンも子供を加えて移動します。この場合、子供の方が力尽きて落ちるということはありません。親がしっかり加えている限り、絶対に落ちることはないんです。これは神様と私たちの関係に似ています。私たちは神様に必死にしがみつこうとしますが、自分の信仰ではやがて力尽きて滑り落ちてしまいます。しかし神様の方が私たちの手をしっかりと握っていてくださるので、私たちが手を離しても神様が手を握って決して離さないでいてくださるので、信仰を保つことができるんです。ペテロは自分の信仰で、主はあなたとご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできておりますと、必死にしがみつきました。ペテロというのは岩や石という意味です。彼は自分の固い決意、信仰を表明しましたが、イエス様はこの時ペテロと呼ばずにシモン、シモンと二度呼びかけたのです。彼のもともとの名前、ペテロではなくシモンという名前でイエス様は語りかけていったんです。結果、彼の信仰の表明も虚しく、ペテロは試練に遭い、サタンのふるいにかけられ、 イエス様を三度知らないと言ってしまったのです。もう二度と立ち直れないほどまで落ちましたが、しかしイエス様がペテロのために祈っていてくださり、神様がその手を離さないでいてくださったので、ペテロは立ち直ることができたのです。試練の時、私たちは自分の安全や目の前の必要ばかりに気が取られてしまいますが、イエス様は私たちがそれらに気を取られている時でも、私たちの本当の必要のために、信仰のために祈っていてくださっているのです。そして、立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさいと、イエス様は言われました。この、立ち直るという言葉は、立ち返るということ、元に戻るということを意味する言葉です。ふるさとに戻るように、元に戻る。失われた自分をもう一度取り戻すということでもあります。イエス様は、試練から立ち直ったものを、ああ、よかったね、で終わらせず、兄弟姉妹を励ますようにと言われました。ペテロは、イエス様を知らないと、三度も否定するという失敗を犯しました。信仰者として、イエス様の十二弟子として、そしてリーダーとして、どん底を経験していったのです。しかし、そんなペテロが立ち直って、初代教会のリーダーとなり、多くの人々を信仰に導き、指導する者へと変えられていったのです。イエス様は弱い信仰者であるからこそ、用いてくださり、私があなたを立ち直らせたように、あなたも兄弟姉妹を励ましなさいと言われるんです。今日も私たちの信仰のために祈ってくださるイエス様に感謝しつつ、私たちもまた兄弟姉妹を励ますものとならせていただきましょう。それではお祈りいたします。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。私たちは自分の力で信仰生活を送り、またあなたを信じてここまで来たと思っておりますが、その背後には今も私たちのために取りなしてくださっていますイエス様の祈りがあったことを思わされます。それ私たちが振り返るときに、イエス様に祈られてここまで来たのだということを私たちは思わされます。どうぞイエス様の祈りによって今の私たちがあるように、私たちも兄弟姉妹を励ますものとしてください。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。